スタイルデザインの宮岸ひとみです。今回は、起業がうまくいかない3つのポイントということで、その1つ目のお話をしていきたいと思います。あなたがですね、これから生き方として起業を選んだときに、最初からうまくいきたいと、思いだとは思うんですが、そうは問屋が下ろさないっていうのが現状なんですね。様々な方を見ておりまして、起業後うまくいかないなと思う方の理由としては、売れる商品がないってことと、あと、仕組み化ができていないっていうことと、あと、自分の価値を理解できていないっていう、この3つのパターンがあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。そういうことで、今回はそれを解決するためにはどうしたらいいのかなっていうことを一つずつお伝えしていこうと思います。まずは、その売れる商品がないということについてなんですが、そもそもですね、これ私にぴったりとかね、そういう気持ちで取った民間の資格があると思うんです。で、当然、その資格には先にね、その資格を取った先輩たちがいらっしゃって、その人に沿ってで、同じようなメニューを作っておりますよね、大体ね。そして、SNS とか、無料のブログとかを開設して、告知をしていくというようなことをされているんじゃないかなと思うんですね。で、今までそんなことしたことないわけなんです。ね、だから、結局、何をどういうふうに伝えたらいいのかなっていうことで、手が止まってしまうっていうことが起こってしまうと思うんですよね。で、そういうふうになっちゃったときには、ぜひね、これを試してもらいたいっていうことがあります。で、商品サービスを買っていただくためには、まず、それを自分で言語化できるかっていうところが一つあると思うんですね。で、何を言語化するかというところなんですが、それは誰に何をどうやって提供していくものなのかっていうところですね。これを自分の言葉で、自分のサービスを自分の言葉で伝えられるようになっているといいなと思うんですね。はい。誰に何をどうやって提供するかっていうこと、その何をっていうのが、その商品サービスになっていくわけなんですが、その商品サービスだけあっても、その先に誰にっていうことが、一番大事なことになってくるんじゃないかなと思うんです。こうちゃんとね、売る価値をちゃんと提供していくっていうことを、進めていくために、誰にそれを提供したいのかというところですよね。資格を取りに行った時点で、自分が得たかった知識、今の自分にすごく必要だっていうふうに思ったから、取った資格だったと思うんですね。で、誰かに頼まれて、あなたこの資格取ってくんない？そしたら私あなたのそのサービス買うわっていう風な形で言われて取った資格ではないと思うんですよね。自分がやりたかったことですから誰かに頼まれたってことはもちろんないわけです。で、そこからですよね。売れる商品サービスにしていくにはどうしたらいいかっていうところになります。それは本当に誰に届けたいメニューなのかっていうところをちゃんと言葉にしていきましょう。で、負の解消になるメニュー作りっていうのが必要になってくるかなと思うんですが、あなたがその頑張ってやろうと思ったその資格は、誰の負の解消の役に立つものなのか。ね、起業するっていうことは、不安とか、不満とか、不快とか、なんかそういう負っていうものがつく、なんか、ゾワゾワザワザワするようなことの解消に、なるようなものをやりたいっていうところで、その起業に帰着していくのかなっていうふうに思うんですね。で、誰の、どんな負の解消のお役に立つメニューですか？そのサービスは、誰のどんな負の解消の役に立つものなんでしょうっていうところなんですよね。またこの負の解消の負といってもですね、もう急いでそれを何とかしたいって思う場合と、そんな急ぎじゃないけど、そのうち解消できたらいいなって思ってるような、そういうふうに、その不安不満の度合いにも、その重要度が 高かったり低かったりするっていうことはあるかなと思うんですね。緊急なのか、そうでもないのかっていうところですよね。で、その今あなたが、その手にしているその資格というのは、そういうものに属するものなのかっていうのを一回考えてみていただきたいと。で、まあ、例えばの話ですが、エステサロンですね。まあ、定番中の定番で、まあ、フェイシャルマッサージっていうのがあると思うんです。で、まあ、フェイシャルのメニューが誰の負の解消になるかっていうと、まあ、美意識の高い方にはね、やっぱり必須。まあ、あとは肌荒れで、ね、悩んでいらっしゃる方とか、まあ、ひどいシミれとか、あとシワでとかね、もうマスク生活が長いと、意外と、あ、高齢性やばとかね、言いますね。まあそう、いろんな悩みの方がいらっしゃると思うんですよ。で、その中で、あなたは誰を喜ばせたいのかっていうとこです。まあね、とはいえ、まあ全部オールマイティで私できますから、フェイシャルマッサージ一択です。ね、何でもどうぞ。っていうふうにしてしまうと、そうするよりは、特にその肌トラブルでお悩みの方へ貢献したいんだよな、私の技術ってっていうふうに、まあ、お考えだったら、その肌荒れとか、まあ、シミとかシワとか、もうちょっとこのね、お年をね、こう、重ねてきた人がね、悩みがちなところ、まあ、自分もそれぐらいの年齢だったら寄り添ってあげれたりしますよね。まあ、そういうことで、肌荒れとかシミとかシワとかそういうものへのアプローチを定番としていく。まあ、そこが得意なんですっていうところに、ね、なっていくんじゃないかなと思うんですよね。で、さらに、まあ、そういう人たちがお悩みになってくる最大のポイント、最大のピンチの時っていうのはどんな時だろうなっていうふうにこう妄想をちょっとしてみるとですね。まあ、例えばですよ。まあ、同窓会シーズンだったりする。同窓会がある。久しぶりの同窓会があるんだよね、とか言って、同窓会ですから、同級生たちが集まると。まあ、その中でも、やっぱりちょっと、若返ってる？あなた、みたいな感じで言われたら、ちょっと嬉しいかなって思うとすれば、よっしゃ、って、なるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、同級生に、例えば、若返ってるって言われたい。あなたのためのシミシワ改善フェイシャルというのがもしあったとしたら、ね、もう同窓会が間近にあるんです。だったらちょっと頑張っちゃおうかな。ね、あるじゃない、できる、まあそういうことで、そのメニューを利用してみたいというふうに思うことがあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、もう一つ、まあ、例えば夏のこの日焼けの後のお肌とかね。あとは夏と反対にこの冬のもうカッサカサな感じ。まあそういうお肌に対して、その緊急トラブル的にもう何とかしたいっていう時に、例えばレスキューフェイシャルとか、ね、そういう場合のレスキューフェイシャルメニューというのがあっても、まあいいと思うんですね。まあそういう今ちょっと肌がやばいんだよねって言ってる人にとっては、それが、今すぐ何とかしてもらいたい。今すぐの負の解消をしてもらえるメニューっていうふうに捉えていただけるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そのような考え方でメニューっていうのを作っていかれるといいんじゃないかなと思うんです。さらに、まあ、そのメニューっていうのは一つじゃなくて、まあ、同窓会の話を先に出しましたけど、まあ、私はじっくりと完璧に若いって言ってもらいたいから、じゃ半年前から毎月1回計画的にやっていきたいんだっていう方もいらっしゃるだろうし、あら、来月、もう1回で何とかするしかないわっていう感じ。単発のメニューっていうのがあってもいいし、ちょっと継続型で、ちゃんとしっかりと、エイジングケアができるようなものっていうのもあっていいと思うので、その単発のメニューと継続型のメニュー。ね。 で、それはレスキュー、まあ、先ほど例に出したレスキューメニューも一緒だと思うんですよ。今すぐ何とかしたいって思って応急処置をするんだけど、まあそれだけだとね、やっぱりお肌もかわいそうなので、まああと3回通ってみましょうかっていうその後のフォローをするような継続型のメニューもあってもいいと思うんですよね。まあそういうことで、お客様が、それ、私が今欲しかったメニューなんですよっていうことが認識できるようになっているかっていうのがとっても大事なことだと思うんです。なんとかな人を助けるためのホニャララというメニューみたいな感じですね。だから、まずはあなたが誰を助けたいのかっていうのを考えてみてください。まあ、お客様はね、まあ、勝手にやってきてくれるわけではなくて、なんとかな方、例えば、若いって、同窓会で若いって言われたいと思っている方とかね、まあ、今急な肌荒れで悩んでいる方とか、まあ、そういうふうに、まあ、そのメニューの最初にこう歌ってあげることで、あ、それ、私のことだ。っていうふうに気づいてもらえたなら、その先、あ、こういうメニューがあるんだ。あ、これはこういうことをされるわけだね。それをいくらでやってくれるわけだね。っていうのが、そこにちゃんと書かれていたならば、じゃあ、お願いしてみようかな。とか、まずは相談してみようかな。とか、まあ、そういうね、ふうに、まあ、流れていくんじゃないかなと思うんですね。で、なんですけど、まあそういうふうにメニュー作りましたって言ったときに、これもよくあるミスなんですが、ちゃんとメニューを考えてあったとしても、それをちゃんとメニュー表として用意をしていないっていうことが実際にあるんですね。ホームページも作ったんだけど、なんでか売れないんですよってご相談を受けたことがあって、じゃあ、ホームページ、拝見させていただきますねって言って見るんだけど、メニューページが出てこない。ね、まあ、頑張ってね、作られたウェブサイトだったんですけど、これはメニュー表がないから、買いたくても買えないんですよね、きっと。っていうところで、まあ、大至急ね、メニューページを作っていただいたっていうことが実際にありましたけれども、ね、飲食店にね、行った時に、まあ、メニュー表がないっていうことは絶対にないですよね。なので、まあ、ウェブとかね、まあ、そういう、まあ、オンラインで展開している場合にも、当然、ホームページにはメニュー、サービスメニューとか商品、サービスとか、まあそういうようなページがご用意されておるとは思うんですが、いま一度それがあるかなっていうことをね、確認をしていただきたいなと思います。もちろんね、無料ブログとかでまだ展開されているホームページとかじゃなくてね、そういう場合でもメニューだけのページはちゃんと1ページ作っておいていただけるといいかなと思いますね。はい。まあ場合によっては、オンラインだけじゃなくてもリアルでね、お客様たちと対峙するっていうことがあるようでしたら、やっぱり三つ折りのね、リーフレットとか、そういうアナログ反射物ちゃんと手に渡せるものを用意をされておくっていうのも大事なことかと思うんですね。で、例えば、アナログ反射っていうと、チラシもあるんですけれど、まあ、チラシっていうのは意外とそのままゴミ箱に行っちゃうケースが多いんですが、三つ折りリーフレットっていうと、意外とずっと取っておくっていうことがあるので、まあ取っておいていただければ、まあ忘れられない要素にはなっていくかなと思うんですよね。まあね、せっかくこう意を決して起業をスタートされているあなたですから、まずはその販売促進というね、もののね、勉強もね、少しずつスタートしてみてください。今では、こう自分でもまあ作成できるテンプレートなんかも用意されておりますね。例えばネット印刷のラクスルのサイトの方に行っていただくと、無料のテンプレート、まあチラシもリーフレットなんかもありましたので、まあそういうのを活用して自分でやってみるっていうのもいいと思うし、今話題のそのキャンバなんかでも、そのパンフレットのテンプレートなんかもあります。これは、まあ 有料の素材がこう紛れ込んでいる場合があったりするので、使うときは気をつけてもらいたいと思うんですけれど、まずは、自分で作ってみるっていうような、考え方で、ね、最初されるといいと思いますが、まあ、その、ね、チラシ、そのチ、まあ、リーフレットで何か成果を上げるっていうよりは、ちゃんとわかりやすくしておくっていう、まずはそれがあるっていうことがね、大事なことかなと思いますので、それにもチャレンジしてみてくださいね。ということで、まとめていきますと、あなたのサービスっていうのは、誰に何をどうやって提供するものなのかっていうのの言語化してみましょうということでしたね。で、それについては売れるメニューを作っていきましょうと。で、どうやって提供するかということについては、リアルでね、こう対面式なのか、それともオンライン式なのか、あとはネットショップ販売とか、いろいろあると思うんですね。誰に何をどうやって、誰に何をネットショップで販売するか、誰に何をオンラインでセッションするとか。ね、まあそういうような形です。ということで、あなたの商品サービスがあなたの、陳列棚、お店のイメージですかね。陳列棚にちゃんと陳列されているかなっていうことをイメージして向き合ってみてください。はい。また次回ですね、仕組み化ができていないとか、自分の価値を理解できていないというところについては、またお話をしていこうと思います。参考になれば幸いです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。